こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下博之です。
世界を楽園にする映画監督、増山玲奈です。
本日は代弁と支配と題しております。
代弁と支配、こちらはどういった内容になるんでしょうか？
その支配者と言われている人たちは代弁者であるということですね、はい。で、実際には人を支配するというのは結構難しいんですよ。
はい。
で、まあ、どんな人が選ばれるかっていうと、だから共通の利益を代弁している人が選ばれやすいっていうことなんです。
はい。
で、実はかっての、王権における王様であってすらも代弁者の色合いが濃いわけです。
代弁者というのは、その王様の上にいる代弁者っていうのは、かつてで時代でいうとどなただったんですか？例えばローマ法王とか、そういったことですか？
ローマ法王とかもそうですね。ローマ法王とかそうですし、
はい、
各国の王様がみんな代弁者ですね。実力者というよりかは、その、はい、王としての地位を維持するためには民衆の利益をね、
はい、
代弁できなければその座にうまくとどまることができず、できなければその王権を覆されてしまいかねないわけですよね、
はい。
戦って負けるということもあるけれど、はい、内部に別の勢力が生まれて覆されるって可能性がかなりありますよね、
はい。
なので、だから政治的にパワーを持ってる状態っていうのは代弁をしている状態なんですよっていうところがあります。
はい。
で、まあ、私のだから学校の同窓生や、だからなんか技術があるとかお医者様だと言ってもなかなか影響力が出ないんだっていうような話を聞くんですけどね。はい、それはだからその、なんていうのかな、支配をしようとしても支配力って生まれないんですよっていう。やっぱりその共通、支配をしようとするから、はい、その影響力生まれないんですよっていうことです。
そうなんですか。
利益を代弁するっていうところでようやく支持が生まれるんですよ。
利益を代弁するというのは、具体的なエピソードでいうとどういった状況になるんでしょうか？
まあ、明石市の市長さんが弁護士出身だとかいうこともありますよね。変わった市長だってマスコミでは言われてますけど、はい、弁護士としての限界から明石市市長に立候補されたと。まあ、出身も明石の方ですね。東大を出られた、はい。で、東大を出て NHK のディレクターをやられていてっていう、はい、まあ、過去はありますけれどもね、
はい。
まあ、そういった過去の中で限界を感じてですね、
はい、その、
とにかく聞いたというんですね、市民の声を聞くと、
はい、
いうことを実践されたという。だからそれが代弁者としての姿ですよね。で、
はい、
聞いてくれる人をやっぱり人は支持するんですよ。
はい。
聞いてくれる人だったら票を入れてくれる。でも支配をしようとしてくる人に対して一票も入らないですよ、そんなもん。
はい。
ですから、いろんな国のね、その指導者がいるけれども、みんな代弁者なので、そういうふうな指導者が立ってしまうということは、はい、その奥にいる市民たちのが何億人もそういった要素を持っているということを意味しているわけですね。
はい。
いくら独裁的な国であっても代弁者なので、上に立てる人というのは、だから、はい、その指導者っぽい人を首にして入れ替えるだけでは変わらなかったりするんですよね。
はい。
なので、そういった国をね、こう、まあ、戦争などしなくても、相手国の指導者の首を入れ替えることができれば、つまり、まあ、役割を、引いてもらうとかすれば解決するのではっていうことはよく言われるんですけど、ただ、はい、そういった指導者が立ってしまうということは彼らは代弁者なので、
はい、
そういった姿勢を持った民衆が何億人もいるから彼が指導者でいられるんではなかろうかっていうことなんです。
はい。あら、どこぞの国では統一教会という宗教団体に与党、野党とも乗っ取られている状態で、うん、統治が行われている、状況があるけれども、うん、これはどういう声の代弁なんですかね。
まあね、それはですね、もうやっぱり自分自身がやっぱり自信がなくて、その何かのその拠り所が欲しいっていう感情があったら、その世界でも類を見ないほど外国人参政権を支持してしまったりとかですね、その誰かに委ねたいみたいにね、姿勢があるとそういう指導者を選んでしまいがちです。だから、そういったものを選ばれてしまうということは、やっぱり、たとえ何か票の操作がされているだなんていう人もいますけれども、それで通ってしまうということは、やっぱりそういう支持層なんだろうなと思われるんです。
私感じることは、生きているっていうのは結構リスクがあることだし、体力がいてリスクがあることなんだけれども、実は多くの人たちはそこまでのリスクを負いたくないので、その上積みだけを生きていたいというような、その方が多いんじゃないでしょうか。でもそれって実は本当の人生ではなくって、自分で立ちながら生きるというのが人生なんだけど、そのリスク取らないで生きていくっていう。で、まあその GHQ がその日本人天皇陛下や首相が12歳以下だっていうようなことをマッカーサーがおっしゃってましたけど、そのメンタリティが未だに続いているような気がするんですよね。その妻は夫のものであり、人は、組織のものであり、国民は国家のものであるという中で、保護されているのが当たり前というような感覚で生きているから、支配をされたいんじゃないでしょうか。
そう
た
で
だ、
しょ
そ
うね。
ういったその物語っていうのは永遠には続かなくて、その衰退がもう目に見えているというふうに私は感じるんですけれども、そこをなんとかこう目覚めるような新しい自分たちの、人生を美しく生きていこうというような新しい流れをこの国からも、そして世界ともつながりながら、信頼できる仲間と作っていきたいなっていうふうに感じています。
思います。で、その支配者と言われるのには理由があって、代弁者たちはそうですね、民衆から支配者を憎悪を期待されるから支配者を演じるわけですよね。意思をかいつまんで演じて表現をするという仕事なので、かなり経歴を生かせると思うんですね。そのことは悪くはないというか、本質なんですよね、政治というもの。
そうなってくると、その何の声を代弁してもらうのかっていう、代弁者であるのは市民であって、その市民の意識が変わることによって、大きなことが変わってくるというものなのかしら。
そうですね、そういうものです。
なるほど。大変面白いビジョンを伺っています。
ありがとうございます。では、また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。またお会いしましょう。